ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津潟教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
さあ、ということで始まりました、ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。ではまずこの番組の先生、伊藤邦夫さんのご紹介をさせていただきます。伊藤先生は1945年生まれ、新潟県胎内市出身。小学校の頃に塩津潟に興味を持ち、その後50年にわたって塩津潟の研究をされています。新潟県内で教職を務め上げた後は、胎内市柴橋の柴橋地域ふれあいセンター内に塩津潟資料室を開設、月さらの木についても展示しています。また下越地域を中心に塩津潟、月さらの木についての講演を多数開催されています。さて伊藤先生、
はい、
最近暑いですね。
暑かったですね。
何でしょうかね、このジメジメするのは。
まだちょっと続いていますね。
ね、
早く梅雨、カラッと梅雨明けした、カラッとした天気になってほしいですね。
そうですね、はい、梅雨明けしているはずなんですけどもね、このジメジメとした空気。
でもなかなかこうまだはっきりした感じでありませんね。
ね、
はい、
早くカラッとしてほしいですね。
そうですね。
いや、ラジオ聞きの皆さんも多分暑い日々を過ごされていると思いますけれども、はい、体調を壊さないようにしてほしいですね。
本当ですね。
さて伊藤先生、
はい、
伊藤先生は様々な活動をされているということなんですけれども、
はい、
ここ最近どんな活動をされてますか？
はい、最近では辻地小学校で講演をしてきました。7月18日、テーマは辻地村村歌と月さらの木です。
はい、
はい、これは胎内市の市民の方々もあまりよく知られてなかったと思われたので、企画いたしました。
はい、どうでしたか反応は？
はい、これは結果新潟日報の開通版にも掲載してもらっていたんですが、はい、大変興味深く聞いていただきました。
あ、そうですか、はい、やはり地域の皆さんの参加が多かったですか？
そうですね、うん、その方々が多かったですけど、遠くは村上市からも来ていましたね。はい、
やはり自分たちの地域の歴史には皆さんそれぞれ関心があるようですね。
本当に関心が高いですね。というのはこれと関連して7月31日火曜日、今度は辻地中学校で辻地村歌のCD を撮る活動するんですが、
はい、
それについてももう事前にその当日7月18日の公演の終わった後歌を歌ってましたの で、
あ、そうなん
ですね、関心の高さを感じました。はい、
はぜひともラジオを聴きの皆さんもこの番組を通して元地域のね、歴史についてより理解を深めていただきたいですね。
そうですね、そう願いたいですね。
そうですね、
はい、
さて伊藤先生、じゃあ今回なんですけれども、はい、今回は青田遺跡と大和朝廷の上策の関わりについてお話をしていこうと思うんですけれども、
はい、
まあ、詳しくは後半部分でしようと思うんですけれども、はい、まず前半部分ではこの青田遺跡っていうのはどんな遺跡なのか、そこのところについて少し簡単にお話ししていこうと思います。はい、先生、青田遺跡っていうと何なんでしょう？
青田遺跡は縄文時代の遺跡ですね、うん、今から約5000年くらい前の遺跡です。
かなり昔ですね。
古いですね、うん、
どこにあった遺跡なんですか。
はい、これは胎内市と柴田市にまたがって存在した塩塚田の中にあります、うん、ちょうど真ん中辺にあります。
はい、湖の真ん中にあったってことですか。
はい、
ほー、青田遺跡、
はい、
今はどこにあるんですか。
今はもう塩塚田のその発掘した場所にあるんですけど、うん、ちょうど高速道路の真下にあったために、うん、その遺跡はそのまままた伏せてあります。だから高速道路の下に眠っています。
あ、眠ってるんですか、はい、なんだかちょっともったいない気もしますけれども。
そうですね、この間追従の取材に行った時にちょうど塩塚田を北上してちょうど真ん中辺にあった建物が、
うん、
青田遺跡の跡です。はい、
青田遺跡のその遺跡から出土したものは別に大事に取ってあるわけですよね、もちろん。
あるんです、うん、これは柴田の教育委員会でも保存してありますし、うん、新潟県立歴史博物館の中にも保存してあります。
あ、そうなんですね、はい、いろいろ貴重なものが発掘されたという話もあるんですけれども。
そうなんです ね、特に私が注目しているのは青田遺跡から大きな 7,8 メーターの丸木舟が出てきたっていうのには驚きましたね。これは
丸木舟、
発掘した人も新潟県の人たちもびっくりしたと思うんです、
その丸木舟が出てきたっていうところもすごく重要なところだと思うんですけれども。
そうなんですね。
そもそもこの青田遺跡の発掘っていつ行われたんですか。
今日東道と言いますが、北上している高速道路の工事に関わってやったもんなんです。だから平成に入ってからですね。
あ、そうなんですね、はい、新たな発見が様々あったわけなんですね。じゃあ平成に入ってから。
そうなんですね。非常に大きなビッグニュースだったですね。この青田遺跡の発見は新潟県の歴史にとって大発見です。
うん、
もうすごい発見だと思いますね。
伊藤先生の研究にも様々こうね、新しい一歩となったわけなんですね。
そうです、そうです。というのは先森の将軍安倍晴信はその200艘とか180艘という船で先森を連れてきたってなってますので、そういう点では大変私のライフワークでも興味のある遺跡でした。
じゃあ詳しくはこの後後半、は
い、そうですね、
お話伺っていこうと思います、はい、まずは一旦ここでコマーシャルです。
はい、
防災一口メモ。
崖崩れが起こりやすい急傾斜地域では長雨が続いたら早めに避難しましょう。あなたの冷静な行動が家族の命を守ります。緊急情報は FM 柴田周波数 76.9MHz です。
ある時は柴田エリアで行われるイベントを紹介する。またある時は FM 柴田がおすすめするおいしいお店を紹介する。そしてまたある時は今柴田で話題のスポットから生中継もやっちゃう。その名は柴田調査隊。ウィークデー夕方のワイドプログラムご機嫌ラジオ769の中、午後5時40分頃から放送中。チェケラ。
お聞きの放送はダイヤル 76.9MHz FM 柴田です。お知らせしたいことやイベント探し物はありませんか。そんな時は FM 柴田にお気軽にお問い合わせください。ファックス 23-8810、 ボイスメッセージ 23-8808。 FM 柴田はあなたの街の放送局です。
Radio Agate。
はい、番組後半となります。伊藤先生、
はい、
番組前半で、
はい、
丸木舟、この青田遺跡の発掘から大きな丸木舟が出たっていうところが大発見だったっていうところがありましたけれども、はい、なぜこの丸木舟が 出てきたってことが大発見なんですか？
これはですね、塩津方の誕生と関わってくるんですね。
誕生と、
はい、っていうのは塩津方がいつできたかっていうのと関わってくるんですね、
うん、
今までのところでは塩津方は貞観地震の9世紀にできたと言われてんですね。
9世紀頃、
はい、836だったかの貞観地震の時に地盤沈下して塩津方ができたっていうふうになってるんですよ、 今までは、
うん、
ところがこの青堆石の発掘調査結果によって塩津方の中央部に縄文人が住んでいたっていうことが分かったんですね、
はい、
でその縄文人がその8、9メーターもある大きな丸木舟を操っていたっていうことが分かった。
お
その丸木舟が出土したことによって青田遺跡の周辺にはその船を使った大きな湖型があったと思うんですね。
なるほど、はい、そうですよね。周りに水辺がなければ船を作る意味がないですもんね、
はい、必要がないですしね、はい、ということでその縄文人が5000年も前にその船を操っていたということですね、
うん、
だからそのことから塩津方がその5000年前縄文時代にも塩津方の前身となる方はあったというふうに私は考えているわけです、
うん、
はい、そうすると無理のない推理がこうつながってくるかなと思っているわけです。
あ、
はい、
そういった意味で、
そういう点で、はい、とても重要な遺跡発掘だ発見だったと思うんです。
うん、
はい、
なるほど、貴重な遺跡ですね、
はい、この丸木舟は現地説明会を何度もやりましたのでご覧になった方も多いと思います、
うん、
はい、現在は新潟県立歴史博物館に展示してあると思います。
そうなんですね、はい、で伊藤先生、
はい、
今回の番組のテーマ、
はい、
大和朝廷の上作とこの青田遺跡の関わりについてお話を進めていこうと思うんですけれども、
そうですね、
青田遺跡と月さらの木、
はい、
大和朝廷の上作、これどういった関係があったんですか？
はい、私が考えるに古墳時代月皿が作られたという658年約7世紀の時にその安倍平夫が船団180とか200艘の船を連れてきているという点では、
うん、
その塩津方のところに係留したものと考えているわけです、
うん、
だからさっき言った今までの通説だと9世紀以前には塩津方がないというふうになっているとそれらの船がその入ってこれないわけですね。
大和朝廷の
阿部の平夫の船が、うん、そうなった時に6世紀7世紀でもその塩津方のところに船が入ってこれたという証拠が必要なんですね、
はい、
その時に縄文時代今から5000年前でも船が使わなければならないような型がすでにあったというふうに考えた方が自然だと思うんですね、
うん、
そのことから考えてもその今回の青田遺跡の発見は大発見だと思うんです。はい、
そっか、この丸木船が出てきたっていうところで、
はい、
まあ、水辺が存在したということが、はい、立証されると、はい、いろんなところがつながってくるわけなんですね。
そういうことなんです。そうするとその水辺塩津方の前身の型があったことによって6、7世紀のその大和朝廷の上作が先森が安倍の平夫がいたということもつながってくると思うんです、うん、
それも証明できるということなんですね。
そういうことです。というのは特に船団を連れてきていますので、
うん、
この船団がどこで係留したかというのが課題なもんですからその課題解決にはどうしてもその新潟信濃川阿賀野川福島方梶川塩津方というこの河川周運または内水面交通の存在を明らかにしてやらないとダメなんですね。その証拠を立てるためにもこの青田遺跡の丸太船というのは非常に大きなウェイトを占めていますね。
そうなんですね、
はい
はい、青田遺跡には先森の方はいなかったんですかね。
そうですね、先森、まあ、何しろその縄文時代の青堆石っていうのはかなり古いですから、うん、ただその青堆石のあった場所が私は青田島になってたと思うんですね、
うん、
だから先森はそこにはいないで、そのこの間視察してきた人籠山、城の山古墳だとか胎内市追寺のところに古墳時代の遺跡がいっぱいあることから、そちらの方にたくさん点在したと思うんですね、先森は、はい、だから青田遺跡のところに先森が駐屯したとは考えにくいですね。なぜだかというと、塩塚田時代、井戸時代の時に青田遺跡はほとんどあるとは考えられていませんでしたので、
うん、
まあだからこの高速道路の工事に関わって青田遺跡が発掘されたということは、まあ、日本の歴史にとって、新潟県の歴史にとって非常に大きな大発見でしたね。
ということで伊藤先生、そろそろお時間に、はい、近づいてきましたけれども、
はい、
まあ花の前の前とつつ、
はいはい、
このつつさらぎさのぎ、
はい、
と言われた大和朝廷の城作の研究っていうのは、
はい、
今回のこの高速道路の工事、青田遺跡の発掘によって飛躍的にこう進んだわけなんですね。
そうですね、
うん、
だからこれからのお話の進め方としては、追事と月皿の木、中城と月皿の木で、塩塚田は胎内市と柴田市にまたがっていますので、柴田と月皿の木ということでこれから話を進めていきたいなと考えています。
わかりました。では先生、次回はどんなお話でしょうか。は
い、今お話の3つの柱のうちの1つ、追事と月皿についてもう少し深い話にしていきたいなと思っています。
わかりました、
はい、
ではお時間となりますので、はい、また来週お会いしましょう、
はい、お楽しみに。